はい、じゃあ第一列王記19章9節から19節から19節お願いします。
主の言葉があった。主はエリアよ、ここで何をしているのかと仰せられた。エリアは答えた。私は万全の主に熱心に仕えました。しかしイスラエルの人々はあなたの契約を捨て、あなたの祭壇を壊し、あなたの天使たちを剣で殺しました。ただ私だけが残りましたが、彼らは私の命を取ろうと狙っています。主は仰せられた。外に出て山の上で主の前に立て。するとその手が通り切られ、主の前で激しい大風が山々を裂き、岩々を砕いた。しかし風の中に主はおられなかった。風の後に地震が起こったが、地震の中にも主はおられなかった。地震の後に火があったが、火の中にも主はおられなかった。火の後にかすかな細い声があった。エリアはこれを聞くとすぐに街灯で顔を覆い、外に出て洞穴の入り口に立った。すると声が聞こえてこう言った。エリアよ、ここで何をしているのか。エリアは答えた。私は万軍の神主に熱心に仕えました。しかしイスラエルの人々はあなたの契約を捨て、あなたの祭壇を壊し、あなたの預言者たちを剣で殺しました。ただ私だけが残りましたが、彼らは私の命を取ろうと狙っています。主は彼に仰せられた。さあダマスコの荒野へ帰って行け。そこに行き、ハザエルに油を注いでアラムの王とせよ。またニムシの子エフに油を注いでイスラエルの王とせよ。またアベルメホラのでのシャファテの子エリシャに油を注いで、あなたに代わる預言者とせよ。ハザエルの剣を逃れる者をエフーが殺し、エフーの剣を逃れる者をエリシャが殺す。しかし私はイスラエルの中に7000人を残しておく。これらの者は皆バールに自宅をかがめず、バールに口づけしなかった者である。エリアはそこに立って行って、シャファテの子エリシャを見つけた。エリシャは12首の牛を先に立て、その12番目の首輝きのそばで耕していた。エリアが彼のところを通り過ぎて、自分の街灯を彼にかけたので。
あ、OK ありがとうございます。はい、では OK ありがとうございます。はい、さあ、今日は第5ですね。北王国の学びの連続5番です。で、北王国は神様から離れた社会だけど、その中に本当の信者がいた。で、その信者はどのように暮らしていた、どのように奉仕していた、どのような問題があった。私たちは同じように暮らす、同じように信仰が必要、同じように問題もあるでしょう。だからそのことを学ぶと、今私たちの社会、地位と同じだということですね。じゃあ今日の側面はこのエリア、このタイトルはエリアが死なかった奉仕ということ。神様は、まず背景ですね。カーメル山にエリアはバールの預言者たちと大きな、大会がありました。本当の神は誰かで、みんな分かりますけど、その、バールの預言者たちはずっとバール呼びかけたけど、雷を送れなかったけど、エリアは主に呼びかけたら、神様は火によって答えました。でそれから多くのバールの預言者たちは殺された。だけど国は悔い改めなかった。でその後でアハブ王の奥さんエゼベルはエリアを脅して 殺すぞと言って、だからエリアはもう何によってこの国が食い改めるかと、なかこの時点で食い改めなかったらもうダメだと思ってたんです。だから彼はもうできる限りたくあの遠くに行って、彼ホレブさんに行きました。でホレブさんは、まあ、神様はモーセに現れたところ、まあ、ちょうどあーモーセが多分同じように感じた、みんな黄金の子牛を拝んだ時に、あのモーセはもうこの民はあのどうやってあの導けるかと悩んでたでしょう。で今はイスラエルの中でまたこう黄金の子牛を礼拝している北王国はあの同じあの多分悩みがあったと思います。だからエリアはあの、まあ、私だけが残っている、私だけが忠実とか、そのように主張していた。私たちも時々そのように感じるでしょう。あのなんか他のクリスチャンでもあんまり聖書に関心がないなとか、その例えば前、まあ、20年の間でなんかあのカトリックの教えどうでもいいと思っているクリスチャンも多いし、あのなんで彼らはその大きな重要性が認めないのかと感じるでしょう。あと、まあ、あの外国ではその、あの三位一体を認めない教会もある、同性愛 の, あの奉仕者を任命している教団もあります。スティーブンが前そのようなところから出てきた、あの彼は神学校にあのなんか2階寮に2階は同性愛が住んで泊まっているところ、1階は普通の人が泊まっている。それは神学校でしょ、みんな牧師になる、ありえないことですけど、でもそれは普通イギリス の, あの国の教会では。だから、まあ、私たちはなんで私たちもう本当に忠実なものはこんなに少ないかと悩むですけど、あの神様のエリアに対する答えは面白いで、まあ、そんなにたくさん話しませんけど、今日はあのそれをちょっと考えてあの3つのポイントを話します。最初はあの神様は最初大きなあの、まあ、大風を送りました。その風は、まあ、台風みたいなもの、それか多分トルネードみたいなもので、あの岩が崩れているような、あの砕けるような強い風ですけど、神様はその風にいないということだけど、神様は通り過ぎたと書いてますので、その風は神様から出たものですけど、神はその中にいないということ。次は地震があった。それはもちろん神様はもたらした地震だけど、神様はその地震にないということ。次に大きな火があった。でその火は明らかに神様から出たものですけど、でも神様はその火にいないということ。で次最後にあのもうあ緩い風が来て、でそれはあの神様の声がその中で入ってた、まあ、どういうことでしょう。その地震と風と火は神様が起こった、もちろん、でも神様はそこにいないということ、こういうことです。まあこういうことだと思います、あの私の解釈ですけど、あの今ね世界にあらゆる大きなことが起こっている。パンデミックがあります。あの西洋の国々は完全にこの私たちの世代でキリスト教をまるで捨てたようにあの見ています。オーストラリアはそうです。僕がまだ子供の時に日曜学校に人が行ってたけど、またあの学校で、まあ、僕もそのように救われたけど、あのボランティアが来て聖書を教えてたけど、今はそういう自由がもうなくなっています。あのもう僕は大学の時にあの福音を伝えに行くじゃなくて宗教を教えるにことが重要と言われるようになっています。なりました。だからいろんな宗教を教えなければならないとか、 だから少しずつ少しずつ伝道できるかあの、まあまあ、場面がなくなりました。まあ、もう一つはもちろんあの、政治的な問題、戦争、あの温暖化とかそれに関わる大きな嵐とかあり得ることはありますね。それは火、それは地震、それはあの大風で、私たちはそれをよく見て、まあ、怖がるでしょう、ね、ニュースを見たらあのもうそういう大きな問題ばっかりあの出てくるでしょう。だけど私たちはそれを見たらもう世界はどうなっているかと思うでしょう。特にモラル的なあのことは崩れかけているから、それは一番つらいですよ。だけど神様はエリアにそのもの自体をその中で神様をあの探してはならない。神様の声、神様の御言葉を聞くのが大事で、実際に神様が語りかけた時に何について話したでしょう。最初はシリアに行ってハザエルを王と任命した、あの、まあ、油注ぎなさい。それ外国の王様、その外国の王ハザエルは後でイスラエルの大敵となって、あのたくさんのイスラエル人を殺す。それは政治的な問題、それは国の問題、戦争の問題、大きなこと。次にあの、まあ、イエフをイスラエルの王と任命します。イエフはなんかあの見るときに本当にあのジェームズ・ボンドみたいなあのキャラクターで、彼のあの革命は詳しく書かれていた。どのようにしてアハブの家を潰した、どのようにしてエゼベルをと彼女の子孫のみんな殺したことはあの全て書かれている。そして神様は彼を任命したから、神様はその終わり頃にあなたは完全に私の御心を行いましたとあの書いています。イエフはもう本当に、ね、夜に会いたくないような人です。あのもうマフィアみたいなものです。そういう問題もある、ね、たくさん今考えてみたら、例えば、まあ、ちょうどねその200年前1820年にイギリスに全ての政治家は1日で殺されるあの大きなあの計画が、まあ、バレました。でそれが止められたけど、日本で全て の会議員とかは同じ日に殺された、すごいことでしょ。誰が日本を治めるでしょう。そういうことと同じだから、もう大変、それは地震みたいな、大風みたいなものです。神様はエフを使わしました。だから神様はエフをあのもうそのように任命した。それは神様から出たものですけど、でもそれだけを見て神様の御心は悟れない。で次はあのエリシャをあなたの代わりに預言者として任命あのしなさいと言われました。だから、まあ、例えば私たちは今ニュースを見るでしょ。でニュースで経済のこととか政治のこととかあの環境のこととかあの疫病のこととかを読んでいるでしょ。文化のこともテクノロジーの技術の世界とかについて読むでしょ。だけどでその中のことは、第一は神様はそういう運動とかそういうことを使わしていることはまず認めなければならない。神様は今の状況を支配して作っていること、もう本当にたくさんのクリスチャンはそれだけでも認めないたくさんのもう僕はあのクリスチャン生活多くの人に話して、それは神様がやったわけではない、すぐに軽く神様がそんなしないから、あの例えばあ9月11日 の, あのテロ事件で ほとんどのクリスチャンはその後で、それは神様からかあの出たものじゃないですからとか、まあ神様はもちろんあのその建物を自分で倒したわけではないですけど、でもそれを許していることはやっぱり神様だ。神様は世界を支配している。神様がそれを止められなかったでしょうか。もちろん止めれたけど止めなかった。でその中で神様はあらゆることをやってたけど、でも新聞ばっかり読むと絶対に神様の声を悟れない。だから私たちはそのこと、例えばコロナ、例えばあの環境の問題、例えば政治の問題とか、それを見るときにニュースで見て分かろうと思ったら絶対分からない。神様は聖書の中でそういうことに関して何を語っている、何よりも私たち個人的に何を語っているか、それが重要だから、まあ、世界のことは気にしなくてもいいわけでもない。多くのクリスチャンもそういうふうに考えています。僕も時々そういうふうに考えています。もうこのようなことはもう全部忘れます。いいですあのもう聖書と神様の御言葉だけを勉強 だけど、でもそれは不現実です。私たちはこの世に住んでいるから、周りのことも神様の手によるものですから、それを無視してはならない。無視するのは簡単ですけど、でもそれは賢くないですけど、このニュースとかだけを見てこの世の解釈しかないです。彼らは神様知らないですから、神様はじゃあハザエルを通して何をするか、あ、神様の声から分かるものです。聖書から分かるものです。イエフはなんでそんな大変なことをしたできたか、それは神様の御声を聞いて悟るべきです。はい、じゃあちょっと2つの例を出します。2つの例、あのじゃあテクノロジーの世界のことですね。あの最近あ、まあ、日本はどれだけこのニュースは回っているかちょっと分からないですけど、英語のニュースしか見ないですけど、あのでも最近はやっぱり Facebook と Twitter とか Instagram は非常に強くなってきた。自分の立場がめちゃくちゃあの強くなりました。で今の状態は、彼らはあの私たちが載せているものは良くないと思ったら、それかあの危ないと思ったら、私たち の、まあ、アカウントを消すと言っています。まあ、一番みんな知ってる例はドナルド・トランプ の、あのアカウントは永久に消された。でそれをよく考えたら、まあ、別に彼がやったのは良いか悪いかと関係なく、その会社は国より国の政府より強いということ。だから今よく考えてみてください。聖書から見るとこれはただの次のパソコンとかできるアプリとかじゃなくて、これは世の中に力が、神様があのこういうものに力を与えていることです。彼らは強い。彼らの影響は大統領たちより強くなってきた。あの先週オーストラリアであの有名なあテレビのあクッキングホスト、あのテレビ料理番組のホストはあのテレビから廃棄された。なぜなら彼はあのワクチンに関してちょっと違和感を持ってた。まあ詳しく言うと、ちょっとそのワクチンのワクチンはあの早くできたから信頼できるかとか、あとあのワクチンはあのまあ本来あいろいろな病気と関わるリスクはあのあります。あのまあそれはもう間違いなくそうです。ですけど、それを言うとき、あとでその新聞の記事で、もしワクチンをあのに関して、なんかリスクはあることを載せたら、その人のアカウントは、Twitter とか、 は消されるということを言いました。もう今大変ですよ。だけど今どうでしょう、そのことに関して。じゃあニュースとか新聞はいろいろの解釈をしますけど、神様はどういう、神様はこのように言います。終わりの日に真実は道の中で倒れると。真実を求めても見つからないと書いてます。イザヤ書とかそういう予言がいっぱいあります。ああ第二テサロニケ、あのこの世の人たちは偽りを信じてから神様は彼らに偽りを送る。だから聖書的に今はどのニュースを信じたらいいか全く分からない。時々ニュースはあの、まあ、こういうことがあります、次の日に違う人はいやこういうことがあります、全然違う意見を言っている。もう何が正しいか全然分からなくなってきた。それは神様の裁きです。なぜならこの世は真実が与えられたのに大事にしなかったから、真実は彼らから取られる。そういうふうに神様の御言葉予言はそういうふうに言っていますので、私たちはこのフェイクニュースとかあのもうこのように考えなければならない、あなたの意見考えなければ、あなたの意見はまあダメとかそう言われた時に、なるほどそれは神様の裁きですと私たちは理解できる。もう一つ、あの北王国、多分2週間3週間前に隠された奉仕の話をしました。で、あの北王国の時に信者は隠されていたということがたくさんあります。そういう例が、例えばエリシャはシリアの王から隠された、イスラエルの王から隠された、あの、オベデイドム、オベデイドムという、あ、すみません、オベディア、オベディア、ごめんなさい、オベディア、エリアが突然出会ったオベディアが、その100人預言者を隠したとか、エズベルが殺そうとしたときに、その本当の真実が隠れている。エリアは3年半隠されていた。またあのエリシャがあの手伝ってもらった、あのエリシャを手伝いましたその女の人で、後で子供が来て、子供が亡くなった、エリシャが来てその子を回復した。でその人は飢饉が出た時にエリシャは彼女に、あなたは今イスラエルから出なければならない、フィリスティア地方にあの行きましたとか、本当の人たち、本当の信者たちは隠れていた。じゃあ皆さんは人生はどれだけ隠れているでしょうか。あのこの時代に私たちは今何でもかんでも Facebook に載せるでしょう。自分の興味、自分の趣味、自分 の, あの、まあ、写真はもちろん、自分 の, あの望み、旅行の時にもう本当に旅行してます、じゃあ家が誰もいないということです。危ないでしょそれね。だけどもう今そういう社会になってる、気づかずに、気づかないうちに私たちの情報、前はプライバシーと言われるものを全部自由に与えている。今週は面白いことあって、あの家のパソコンになんかポップアップのためになんか箱が出てくるでしょ。でそのポップアップは、あなたの全ての写真は成功に Google フォトにアップされました。えと思った。えなんで Google フォトは数ヶ月前に消したつもりだ。あと Google Chrome は使わないように数ヶ月前にパソコンから消されたのに、なんで Google は私の写真を載せる権利があるでしょうか。今、まあ、ちなみに Microsoft の あの search engine だけを使っている今ですから、なんで Google フォトは私の写真を見ることができる、そして載せるとかあるでしょうか。よくわからん。で探してもあのインターネットにその質問入れたらたくさんの人たちが同じ問題があります。なんで Google が勝手に私のフォトを撮っている。前はそういう問題でその突然あの Gmail のアカウントがいっぱいになりましたね。生徒たちはメール送ってもあの場所あの何いっぱいからあのメールが届かなかったです。困ってた。その時気づきました。まあ別に多分いろいろなアプリはある。で多分うちの設定が間違っているかよくわからないけど、でも調べても解決できない問題。とりあえずその私たちの情報はいいと言ってないのに、まあ多分どっかでいいと言ったと思いますけど、でもそれは気づかないようにやっています。私たちのプライバシーは取られている。でもまあ今回は北王国の信者たちの状態をよく見てみると、やっぱり隠れることは必要。イエス様は時々みんなから隠れましたでしょ。山に行ってみんな探していた。だから船に密かに乗ってみんなから離れて、誰もイエス様はその時どこにいるか分からなかったでしょ。じゃあなぜ私たちはそのことを一度もあの考えてないでしょうか。まあ僕もそうですけどね。だからそういうことでアプリとかあの技術の世界のことを考えてみると、やっぱりニュースとかを読むと世間話で調べると、それはまあ火とかそれは地震とか、まあ最近大きなことありましたよ。でも神様はそれについて何を言っているか、本当正直に多分クリスチャンはほとんどそれ気づかないのは、いや神様は Facebook 関係ないからTwitter は神様と関係ないからとか、 Instagram と神様は関係ないですから。いや関係あるね。もう今世界中に多くの人はそういうふうに情報を回している。神様関係ないでしょうか。関係ある。イエス様は御言葉です。御言葉のことはよく分かっている。言葉とかね。だからあのまあ今は別にね、あの Facebook 使ってもならないとか言ってないよ。ただ私たちがちょっとやばい状態にいると思います。なぜならあの私たちは大体のこと、大きな世界にあることをあの、まあ、ニュースで見て情報を得ているけど、それはいいけど、でもそれだけでなるとその真実は悟れない。神様はその中にいない。神様の声、神様の御言葉はそれについて私たちを教える。でその御言葉はあの重要です。じゃあそれは第一のポイントです、ね、次のポイントはじゃあ3つのことですね。ハザエルをシリアの王として任命しなさい。次はエフをイスラエルの王としてあの、任命しなさい。あとはあなたの代わりにエリシャを次の預言者としてあ油を注ぎなさい。でもエリアは実際にそれをやったでしょうか。いや多分やってないと思います。聖書に彼がもうエリシャのところに行ってそれしか書いてない。で実はあの今はね第一列王記19章、エリアは第二列王記2章に天に上げられた、いなくなった。ハザエルは第二列王記8章、ずいぶん後でエリシャに出会って、でエリシャは あなたはあのシリアの王になることを神様が私に見せた。で彼の前に泣いてた。で ハザエルはなんで泣いていますか。で彼はもう あなたはイスラエルに対してどれだけひどいことを神様は見せてくださった。だからエリシャはもうだいぶ年取っている時にハザエルは王になりました。エリアはもうだいぶ後でだいぶ前に亡くなった取られました。で次の第二列王記9章、エリシャはもう今は多分年配の人だったけど、彼は預言者の子、誰か弟子に油の箱を与えて、じゃあエフ軍の長エフのところに行って、彼をイスラエルの王として任命しなさい。なぜなら彼はアハブの家をすべて殺す。それは神様の裁きの時が来たから。じゃあ今言っているのは、その神様はエリアにシリアに行ってハザエル王として油注ぎなさい、エフのニムシの子エフのところに行って彼を油注ぎなさい、だけどエリアはできなかった。だけど神様はそれはエリアの仕事として言っています。じゃあどういうことを言っているでしょうか。こういうことです。北王国にいる信者たちの影響力は非常に少ない。私たちの影響はこの世の中で少ないでしょう、ね、オーストラリアは、まあ、なんか問題あれば大体手紙を書きます。でローカルメンバー、その近所の政治家に手紙を出したらもう絶対に返事してくれる。 でもまあ聞いてくれるかは別の話。でもクリスチャンはあんまり影響力ない、ね、日本はもう手紙を書いても多分誰も何も大事にしないと思います。なので私たち の影響力は、社会に対して影響力は少ないですけど、私たちのその制限の中でできることだけやったら、神様はその結果を私たちに認めます。例えばエリアはハザエルとかエフを任命しなかったけど、エリシャはやった。だけど神様はそれはエリアの仕事だと認めている。なぜならその時はできなかった、彼の実情ではできなかった。もしかしたらシリアの王のところに勝手に行くこともできなかったかもしれない。でも何ができたでしょう。彼はエリシャを育てることができた、弟子訓練ができた、祈ることができた、エリシャに教えることができた。神様はこういうことをすると言います。確かにエフはエフはアハブの家、アハブの孫を殺したときに、もう一人の軍の長に出会った。で、あとエゼベルを殺したときにそのもう一人の 軍の長に出会った。で彼は覚えてください、私たちはアハブに勤めたときに、彼女は、そしてアハブの家はエズリエルというところで裁かれた。それは神様の裁きとエリアが言った。だからエリアはその時に予言した。だけど随分後で実際に誰かがエリシャからその王を任命することができた。まあということで私たちは例えば日本で教会を建てたいでしょう。もしかしたら一緒にどんなに伝道しても何もできないかもしれないですけど、でも種を植えることだけで その次の収穫の人が来る。その収穫のものを市場に持っていく人がいる。その市場で売る人もいる。やっと報酬が出てくる。お金が入ってくる。だけど種を植える人からそのプロセスが始まる。だから北の王国の、信者たちは実際できることは少ない。でこの世の中のクリスチャンは実際にできることは少ない。だけど多めで見れば私たちはもう本当に最初の種を植えることだけでも、それか途中で誰かの奉仕に手伝いに行って、何か励ますとか支えることができたら、それは全部私たちがしてくやったと神様は認めます。イエス様の言う通りに預言者に水一杯だけでも預言者に渡した人は預言者の報いを受ける。そういう意味です。本当に小さなことをしたら、エリシャをちょっと励ました人はエリシャの報いを受ける。だから皆さんは本当に励みましょう。たくさんのことはできないかもしれないけど、でも自分ができることだけでも十分です。十分祈ることはできるでしょう。良い証しをすることができるでしょう。神様は話せと言ったときに話すことができます。良い証しをすること、良い模範となることもできる。それ以上何もできなくてもいいです。もちろん私たちはできるだけやりましょう。神様がチャンスを与えれば、そのチャンスを絶対つかみましょう。ですけど、たまに何ものチャンスは与えられてない。大丈夫、大丈夫。エリアはエリシャの奉仕をやったと神様は認めます。だからそれは素晴らしい約束です。私たちの子供たちは結局大きくなったら多くの人に伝道して救うかもしれない。じゃあそれだったら私たちはその、報いを受ける。ちゃんと育ってたら、彼らは神様に従ったら私たちも神様に報いられる。そういうことです。じゃあ3つ目のポイントはこれです。ハザエルの剣から逃れる人はエフは殺すとか書いてます。でエフの剣から逃げる人、逃れる人はエリシャが殺すと書いています。どういうことでしょう。エリシャは誰を殺したでしょう。エフはたくさんの人を殺した、ハザエルはたくさんの人を殺した。だけどよく考えたら、エフはイスラエルのアハブの家を崩壊したときに、ちょうどそのときに、イスラエルの王はハザエルと戦いに行ったときに怪我された。で彼はシャメリアに戻ってきて、治るように、でそのときに彼はまだ治ってない時にエフは彼を弓矢で殺した。ちょうどその時アザリアというユダの王だけどエゼベルの孫が彼を訪ねてきた。彼もその時に殺された。だから軍隊が出ていてハザエルに戦った、多くの人は殺されたけど出ていけなかった人たちはエフは殺しました。でその時42のアザリアの兄弟たちはイスラエルの王を訪ねてきた。いとこという関係でしょう。みんなエゼベルの孫だから。 でその人たちはあのエフは彼らに出会った、お前たちは誰って聞いて、我々はあのユダの王の親戚でイスラエルの王は病気から訪ねてきた、あの見舞いに来た。でエのエフは彼らをもう捕まえよう、そして42人を殺した。覚えてください、エリアが天に昇られた時にベテルは偶像礼拝の中心です。ベテルの子供たちは出てきてエリシャをあのバカにした、あのハゲお前も天に昇れってバカにした。でエリシャはその時だけ人を、まあ、殺したというか彼らを呪った。そして2つの、まあ、2匹の大熊が出てきて42人を殺しました。42人、まあ、そのパターンを合わせてみるとこういうことです。あの42は反キリスト、2つの獣が終わりの日に42ヶ月全てを支配する。その時にエゼベル、まあ、であるバビロン、大バビロンは倒れる。その時に多く の, あの人たちが殺される。このその時に神様の裁きはこのように来ます。42つの獣、ちょうどエリシャがあの呪った時にそのようになりましたので、よく考えたらそっちに行った人は神様をハザヤロとして殺しました。出て行かなかった人たちはあのエフが殺しました。でユダのもう誰も取ることができない42人はやってきて、まあ、とにかく偶像礼拝者、あの、偶像の祭司の子供たちはあの42人はあの別の方法で殺された。だから私たちはこの終わりの日にこういう裁きを見るときに、やっぱり神様が言ったすべて、いちいちすべての言葉が成就される。だからその2つの獣と偽預言者が出てくる。それは大変大変というかよりも、それは神様の計画です。今私たちはこの世がもう666が出てきそう、みんな何考えているでしょうかとか思った時に、みんなのプライバシー、反キリストはみんなの情報を取ってみんな支配するじゃないかと思うでしょう。いろいろするかもしれない、ね、だけどどう思ったらいい？新聞とかその世間話で情報を得たら大変大変と思うけど、神様の言葉はこれに関して、それに関して何を語っているか、なるほど、実際にエリシャはその人たちを任命した。そんな大変な裁きのことは私たちクリスチャンはできるわけではない。私たちはこの社会の罪を取り除くことはできない。神様は悪い人を用いてそういう働きをします。だから金正恩、だから氏、だからあのプーテン、だからあのあるいるあの独裁者が出てくる。神様はそういう人たちを立たせて彼の裁きをもたらしているわけです。神様の御言葉はそれぞれの条件の状態に関してあのいろいろな御言葉、いろいろな知恵を私たちに与えている。だからとりあえず私たちはどうすればいいか、まあ、聖書をよく読んで、でその聖書の眼鏡を通して新聞を読む、世界を理解する。たまにやばい、大変、悪いと思っているものは実は神様の裁きです。最後にエリシャはその若者をエフのところに使わせた時に、彼のところに行って彼は王として油注ぎなさい、彼にこの御言葉を予言を言ってください、あなたは神の御心を全部満たすアハブの家を全部あの裁く で言ったらもう早く逃げなさい、もうなんあのもうとりあえずできるだけ早くそのそこからあの走って帰りましょうということで、その通りにした。彼は F のところにいて、あのちょっと密かにあの個人の話あります、で油を彼の上に注いで、あなたは王になる、アハブの予言、アハブの家を滅ぼす予言を耐えて、そしてその予言者が逃げた。じゃあなんで逃げたでしょう。私たちはこの世のことを認める役割があります。どうなっているかを理解する役割、そしてじゃあこういうことでしょうと宣言する役割ありますけど、でも実は入って例えば Facebook 悪いからそれを止めようとするわけではない、それはできない。神様は国を倒すときに大体悪い人たちを使ってそうします。私たちはしない。クリスチャンは、まあ、平和主義、私たちはとりあえずできる限り戦わない。私たちはできる限りあの人の罪に関して言えるけど、それ以上はあんまりしない。まあ自分の国ではあのできることは目の前にあればそれはいいけど、投票もいいけど、手紙を書くことはできるけど、でもそれ以上はあんまりそういう仕事は私たちの仕事ではない。神様は悪い王様たちを立たせて やっている。だからまあ例えば中国が日本の島々を取ったりしている、じゃあそれを見て聖書はどう語っているとまず聞きましょう。起こる前にもしかしたらそれは神様から出たものですと考えたらいい。そういうふうに私たちはあのそういう信仰をあ、まあ、持つ必要があります。それは北王国の信者たちはあのできることです。彼らは政治的な力がないですけど、神様と直接つながっている。で結局この世の王様はしょっちゅうエリアとかエリシャを呼んで、どうでしょうか、もう戦っているイスラエルの王とシリアの王、どちらもエリシャを呼んで、私はどうしたらいい、相手も私はどうしたらいい。エリシャすごかったね、もうどちらの方も行って予言していた、認められた。だからあの結局神様に従える者は力がなくても実は王様より力強い。クリスチャンはそうです。その自分の息子が亡くなったけどエリシャが来て祈ってよみがえった、その人は飢饉の時にフィリシア地方に行った。で帰ってきたらちょうどモルデカイ、エステル記にモルデカイの話みたいに、モルデカイはねその自分がやったことは報えられなかったけど、ある時に王様は寝ることができなかったから、じゃあ最近あったことを言って、でモルデカイ の王様を助けたことはあの呼ばれたで、彼はお私たちは彼に何かやった、いや何もやってない。じゃあちょうどモルデカイはその時にちょうど必要な時に助けられた。でその女もちょうど自分7年間帰ってきたら自分の土地はどうまた取れるかなと王様に宣言したと、あの何懇願あの頼んだ時にちょうどゲハジエリシャのしもべは王様にエリシャの素晴らしい技を言ってた。でちょうどその時はその女の子供を祈ったら蘇ったことを王様に伝えてた。あ、なんとその女が出てきた。で王様は、はい、じゃあ彼女 の、土地を全部返してください。でいない間に7年間の報酬を全部王様が払うから全部あげます。彼女は王様にの上に影響を持っていた。だから私たちは実際の力がない、実際の影響力がないけど、でも 私たちはその預言者たちとみたいに神様とつなげたら必要な時に王様より影響力があります。だからまあ、北王国はそういうパターンを何度も何度も繰り返されています。はい、結局のところでは私たちはいろんなことができなくても大丈夫ですと、この世のことを見てまあ、普通の人みたいに解釈するよりも神様は何を語っているかをまず求めましょう。神様は私たちの奉仕を小さくても貴重にしています。はい、じゃ祈りましょう。天のお父様、感謝します。本当にこの世の中にいろいろな裁きがあります。いろいろな大変な時期、大変なことが起こっている時期になっていますけど、神様は御心をもたらしている。すべてが良いわけでもないですけど、神様の計画は良いです。どうか神様、私たちを用いてください。本当に悪い人を使うときにそれは正しい人は少ないからということも分かります。どうか神様、恵んでください、憐れんでください。もっと多くの人が信じるように私たちを用いてください。また神様、私たちの小さな技はあなたの目の前に忠実だったら大きなことと認めてくださることを感謝します。イエスの皆によって祈ります。アメン。はい。